おはようございます。高原豪一郎です。私は先日盲導犬の番組を見て大変感心いたしました。実は犬の目には色の識別能力がありません。ですから信号の色が青なのか赤なのか盲導犬には見えていないんです。ではどのようにして判断するんでしょう。全体を見渡して他の人々が道を渡っているかどうかを見届けてこれを判断するって言うんですね。色が見えていない犬ですが、色に変わって時を読む術を心得ているのです。ところで私たち人間の目にも見えないものがあります。それは神です。創造主を肉眼で見ることはできません。しかしこの自然界全体を見渡すと、確かにこの自然界を設計し作り出された神がおられると判断できるのではないでしょうか。今日はこの創造主を信頼する祝福についてお話ししたいと思います。ある時キリストはこう言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信頼することが心に平安を持つ秘訣なのだと言われたんです。どうしてそのように言えるんでしょうか。第一に、創造主なる神を信頼することで自らのルーツと存在に誇りを持つことができるからです。時々卵が先か鶏が先かという議論を聞くことがありますね。卵がないと鶏は生まれないし、鶏がいないと卵は生まれてきません。一体どっちが先なのかと堂々巡りの議論になるわけです。しかし聖書によると鶏が先ですね。そもそも卵だけ存在していたとしても、そこからヒナが生まれるにはオスの精子が必要です。卵だけではスーパーで売ってる無精卵と同じで、いつまで経ってもヒヨコは生まれてきません。さらに有精卵の状態からスタートしたとしても、孵化するためには適温で親鳥によって温められる必要があるんです。卵だけでは単体では孵化できません。どうしても成長した親鳥がいないと始まらないのです。そしていきなり成長した親鳥から始まるためには、その親鳥を作った方がいなければならないのです。聖書は、はじめに神が天と地を創造したと語り、また種類に従って翼のあるすべての鳥を創造されたと語っています。鳥だけではなく、万物の命あるものを作られた方がおられます。この創造主こそは、あなたをもお作りになった生ける神です。つまり、あなたのルーツは神なのです。全知全能にして、恵みと祝福に満ちた神が、計画を持ってあなたをお作りになったのです。決して間違うことのない神様が、あなたをお作りになった以上、あなたの存在は決して間違いでもなければ、失敗でもありません。神による必然があなたなのです。第二に、誠の神のみを神として信頼することは、人生をシンプルにし、様々な束縛から人間を解放するものであるからです。昨年、テニス界に日本人選手のスーパースターが誕生しました。錦織圭選手です。世界ランキング17位でスタートしたのが、年末にはベスト5入りし、今年の初めは世界4位にランキング入りしたのです。それまでベスト10の壁をどうしても超えることができなかった彼が、メキメキと実力をつけた理由は、マイケル・チャンという台湾系アメリカ人のコーチを迎えたからです。マイケル・チャン氏は選手時代、史上最年少17歳3ヶ月で全仏オープン優勝を果たした人です。同じような身長、同じような体格、同じアジア人のマイケル・チャンコーチのアドバイスは実に的確で、様々なスキルを10カ所以上も 修正されたんだそうです。そしてコーチがトレーニングしたのはフィジカルだけではなくメンタルにまで及んだそうです。ある時コーチが錦織選手に尊敬する選手とその理由を尋ねたんだそうです。彼は当時どうしても手が届かなかったトップ3の選手の名前を挙げて彼らがどんなに素晴らしいかということを褒めそやしたそうです。するとマイケル・チャン氏はこのように言ったそうです。彼らのことは尊敬してもいいけど、崇拝してはいけない。崇拝している限り、あなたは彼らに勝つことはできない。心が屈服している相手に勝つことができるはずがない。彼らはあなたがいつか倒さなければならない相手なんだ。人間のことを尊敬してもいいけれど、礼拝してはいけない。そんな内容のアドバイスです。人を崇拝してはいけない。礼拝してはいけない。そのように断言できたのは、マイケル・チャンがクリスチャンであったからです。人間がひれ伏してよい対象は、神だけです。神は人間からそうされるにふさわしい方であるからです。なぜなら創造主は、すべてを作り、すべてを用意し、すべてを支えておられる全能者であるからです。しかし、神未満のものに人間が崇拝の心を持つと、人間はその対象の奴隷になってしまうんですね。お金を崇拝する人はお金の奴隷です。恋人を崇拝する人は恋人の奴隷です。仕事を崇拝する人は仕事の奴隷です。人間が自由な存在として尊厳ある生き方をすることができる唯一の道は、神だけを礼拝することです。それ以外は偶像崇拝の人生になってしまうんですね。第三に、神は信頼に値する人格あるお方であるからです。神様は今あなたをご覧になり、あるべきところに戻ってくること、神のもとに戻ってくることを心から望んでおられるのです。昔、宮沢賢治が農学校の先生をしていた頃のことです。彼の住んでる村によく物を盗んで仕方がない子がいました。誰が叱ってもこの盗み癖が治らないのです。ある日の夕方、宮沢先生が学校から帰ってくると、畑でその子が何か盗んでるんです。宮沢賢治は立ち止まりました。その子も、宮沢賢治が見ていることに気づいて立ち上がりました。宮沢賢治はその子の顔をじーっと見ていました。その子も宮沢のことをじーっと見ていました。ただ見つめるだけで何も言いません。この無言の対決が2、3分続くと、その子は盗んでいたものを下に下ろして、宮沢先生に礼をすると家に帰っていったのです。そこで宮沢賢治はニコッと笑いました。そしてその子はその時から二度と物を盗むことがなかったというのです。彼はなぜ盗みをやめたんでしょう。きっと宮沢賢治がその子を見る顔が良かったんじゃないかなと思うんです。大抵の教育者であるなら、こら!またやったんか!と怒鳴り散らすことでしょう。そしたら少年は走って逃げ、宮沢のいないところで同じことを繰り返したに違いありません。ところが宮沢は怒りませんでした。ただ見つめたのです。あるべき姿を逸脱した少年を慈しみと悲しみの目で見ていたのです。その眼差しが少年の心の中に焼き付いたのではないでしょうか。神はあなたを今慈しみの目でご覧になっているのです。そして神に立ち返らせるためにイエス・キリストを送ってくださったのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてあなたの人生を祝福したいと待っておられる神様に帰ってください。心からお勧めしたいと思います。